特集、認知症と共に生きる、知る、そして支え合う。高齢化とともに認知症の人の数は増え続けています。市は65歳以上の8人に1人が認知症であると推計しています。今年3月末時点、身近な病気である認知症とどう向き合えばよいのか、認知症ケアを研究する県立広島大学の西田教授が家族を介護する2人から話を聞きました。まさか自分の家族が認知症に。西田、入部さんは妻を、村上さんは夫を介護されていますが、ご家族の認知症にどのように気づかれたのでしょうか。入部、7年くらい前でしょうか。物忘れ外来というものがあるという話をたまたま聞いた妻が、受診してみたいと言いました。妻は認知症の母を介護した経験があったので、何か思うところがあったのかもしれません。私が付き添い受診すると、アルツハイマー型の認知症と診断されました。それまで妻の症状に全く気づかなかったので、まさかという気持ちでした。村上、全く症状はなかったのですか？入部、今振り返ると、趣味で一緒にやっていた社交ダンスのフォーメーションをなかなか覚えられないということがありました。そういったものが症状だったのかなと思います。村上、我が家の場合、症状が出始めたのは夫が55歳くらいの時でした。道に迷うことが増えたり、何度も同じところへ電話したりするようになりました。私はおかしいと思い、夫に病院へ行くことを勧めました。病院で検査しましたが、その時はまだ認知症と診断されませんでした。その後も何度か病院に行きましたが、最終的に認知症と診断されたのは60歳の時でした。診断結果を聞いた時は、やはりそうかという気持ちでした。同時に、これからどうしたらよいのかという不安に駆られました。入部、症状が出始めた時は仕事をされていたのでは？村上、そうですね。本人はもちろん職場の人も大変苦労したのではないかと思います。変化する生活。西田、認知症と診断されてから生活に変化はありましたか？入部、買い物や料理など症状が進むにつれ、妻はそれまで当たり前にできていたことが難しくなっていきました。ですから、今まで妻がやってくれていたことを少しずつ自分がやるようになりました。西田、特に苦労したことはありますか？入部、料理は大変苦労しました。しかし、本などを参考にすることで少しずつ作ることができるようになりました。料理をすることは頭の体操にもなると言われるので、できるようになってよかったと前向きに捉えています。同じ悩みを持つ人たちとの出会い。西田、村上さんは苦労されたことはありますか？村上、はじめのうちは夫の認知症を人に打ち明けることができませんでした。それがとてもつらかったです。西田、どうやって乗り越えたのですか？村上、認知症の人やその家族が集まる会があることを知り、参加するようになりました。同じような悩みを持つ人と話をするうちに、大変なのは自分だけではないと思うようになり、気が楽になりました。また、皆さんから介護の方法や支援制度など、様々なことを教えてもらい、非常に助かりました。気持ちも前向きになり、いろいろなところに積極的に出向くようになりました。 西田、入部さんは何か支えになっているものはありますか？入部、認知症の人やその家族、地域の人などが集まる認知症カフェをよく利用しています。そういった場所が支えになっていると思います。地域の人たちが支えてくれた。西田、地域の中で支えられていると感じることはありますか？村上、ありますね。以前、夫が一人で遠くまで出かけてしまうことがありました。近所の人が、自宅から離れた場所に夫がいると連絡をくれて、とても助かりました。地域の人には病気のことを説明し、夫が一人で外出しているようなら、声掛けをしてもらうようお願いしていました。入部、本当に地域のつながりは大切ですね。進む認知症への理解。西田、認知症への理解は社会の中で進んでいると思いますか？入部、進んでいると思います。身近なところですと、妻と一緒にカラオケや社交ダンスのグループに参加しているのですが、皆さん病気のことを理解してくれ、とてもよくしてくれています。村上、私も数年前とは比べ物にならないほど理解が進んでいると思います。認知症の症状や必要となる支援は人それぞれ違うので、これからもっと社会の理解が進み、その人に合ったサポートが受けられるようになればいいなと思います。前を向いて共に生きる。西田、診断直後と今で気持ちに変化はありますか？入部、病気のことを学び、受け入れることで前向きになれたと思います。これまで我が家を支えてくれた妻を、これからは私が支えていきたいなと思っています。村上、いろいろな人に支えていただいたおかげで、介護は辛いことばかりではないと感じるようになりました。同時に、私が経験したことを同じような悩みを持つ人に伝えることで、その人の助けになればいいなと思うようにもなりました。西田、認知症について正しく知ることや、様々な人からのサポートを受けることによって、前向きに病気と向き合われているのですね。貴重なお話をありがとうございました。写真説明。見開きの下の部分に、県立広島大学保健福祉学部作業療法学科、教授西田誠二さん。若年性認知症の夫を介護している村上恵美子さん、アルツハイマー型認知症の妻を介護している入部誠紀さんが対談している様子です。写真説明終わり。気軽に立ち寄り集まれる場所、認知症カフェを利用してみませんか？認知症の人やその家族、地域の皆さんが気軽に立ち寄り集まれる場所として、認知症カフェが開かれています。カフェという名前の通り、コーヒーやお茶などを飲みながら情報交換をしたり、レクリエーションを楽しんだりすることができます。医療や介護の専門家も参加するので、専門的な悩みについても、相談することができます。皆さんも認知症カフェで心和む時間を過ごしませんか？1、のんどりカフェ。時、第3金曜日10時から11時30分。ところ、春のんカフェ、白町2丁目2番4号。問い合わせ先、東部地域高齢者相談センタードリーム、電話 0848-61-4410。 2. クスノキカフェ。時、第二木曜日、13時30分から15時。ところ、松友トータルケアセンター4階、白町3丁目6番1号。問い合わせ先、南部地域高齢者相談センター3経園。電話、0848-63-6775。3、朝歌喫茶。時、第3木曜日、10時30分から12時。ところ、サンライズ港町、港町1丁目3番22号。問い合わせ先、サンライズケアプランセンター。電話、0848-61-5355。4、スズランカフェ。時、第1金曜日、13時30分から15時。ところ、三原市医師会病院西館、宮浦1丁目15番16号。問い合わせ先、中央地域高齢者相談センター、三原市医師会。電話、0848-63-7100。5、お気楽カフェ。時、第4火曜日、14時から15時30分。ところ、カラオケ感謝。本郷南1丁目13番15号。問い合わせ先、西部地域高齢者相談センター、大空。電話、0848-86-2450。6、歌声喫茶、亀ちゃん。時、第2火曜日、13時30分から15時30分。ところ、養護老人ホーム、吉光園。区医長江木、161番地1。問い合わせ先、養護老人ホーム、吉光園。電話、0847-32-6050。7、ハーモニーカフェ。時、第3木曜日、13時30分から15時。ところ、区医保健福祉センター、区医長和装、1906番地1。問い合わせ先、北部地域高齢者相談センター、ハーモニー。電話、0847-32-5007。1から7のカフェの地図が記載されています。開催日などは変更になる場合があります。料金や内容など、詳しくは問い合わせてください。声、インタビュー。大谷より子さん。毎回楽しくカフェを利用しています。認知症の家族を介護した経験から、誰かとつながり、話を聞いてもらうことは大事だと感じています。カフェにはいろいろな人が集まるので、つながりが広がります。認知症について学ぶこともできるので、カフェで学んだことを地域に持ち帰り、みんなで共有しています。保健師、高橋正美さん。クスノキカフェの運営に携わっています。カフェは誰でも利用することができる開かれた場所で、認知症の人やその家族、地域の人など様々な人に利用してもらっています。会話を楽しむことはもちろん、認知症について知り、学び、考えることもできるので、多くの人に気軽に利用してもらいたいです。あなたも認知症サポーターになりませんか？認知症サポーターとは、認知症について正しい知識と理解を持ち、地域や職場で認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことです。認知症サポーター養成講座を受講すると、 サポーターになることができます。市ではこれまでに、子どもから大人まで延べ 11,685 人が講座を受講し、認知症サポーターになりました。今年3月末時点、認知症サポーター養成講座の講師を派遣します。町内会や職場、趣味のグループなど10人以上の希望者が集まれば、市から講師を派遣し、出前講座を行います。申し込み、希望日の1ヶ月前までに高齢者福祉課、電話 0848676055 へ、講座の受講者に渡されるオレンジリングの写真が掲載されています。認知症高齢者家族安らぎ支援事業を利用できます。社会福祉協議会では、自宅で認知症の高齢者を介護している家族を支援するため、安らぎ支援員を派遣しています。支援員は、家族が外出するときや休息を必要とするときに自宅を訪問し、話し相手になったり見守りを行ったりします。体に触れる介護は行いません。対象、自宅で認知症の高齢者を介護している家族。料金、1時間100円。申し込み、担当ケアマネージャーまたは社会福祉協議会。電話、0848630570へ。認知症高齢者虐待防止講演会を開催します。入場料無料。認知症になっても、これまで当たり前にしてきたこと、できていたことを大切にしたい。そのために、家族や支援者ができることについて考えます。時、12月11日水曜日、13時30分から15時30分。ところ、リージョンプラザ文化ホール。演題、認知症を考える、人生の最後まで、人として生きる、ということ。講師、介護福祉士、株式会社、大輝エンゼルヘルプ取締役、和田幸男さん。定員、400人。申し込み不要。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話、0848676055。和田幸男さん、高知県生まれ、高校卒業後に国鉄に就職、昭和62年に福祉の仕事に転職し、グループホームの施設長などを務めた、平成15年に、株式会社大輝エンゼルヘルプに入社。現在は同社の取締役。平成24年、介護福祉士として NHK プロフェッショナル仕事の流儀に出演するなど、メディアや研修、講演会などを通じて、認知症や介護に関するメッセージを送り続けている。認知症や介護についての相談窓口。保健師が相談に応じ、必要な場合は各地域に設置している高齢者相談センターを紹介します。高齢者福祉課、市役所本庁1階。電話、0848-676055。